こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。できるフィッツラカンズームトレッロテレワーク基本活用技は、ビジネスチャットのスラク、ビデオ会議のズーム、マスク管理のトレッロという3つの代表的なサービスを対象に、テレワークの基本操作と実務での使い方を案内する入門実用書である。著者陣には全社員リモートワークを掲げるソニックガーデンで働き、社内の遠隔共同環境にも関わってきたメンバーが含まれる。本書の狙いは、個々の機能を網羅することではなく、連絡、会議、仕事の見える化という日常業務の流れを3つのツールでどう支えるかを理解させる点にある。テレワークの導入から、スラックでのメッセージ交換、ズームでの会議、トレッロでのボード運用、さらにツール連携までを章立てで扱う。画面写真を用いたカラー解説とエイントによる補足を特徴とし、初めて使う人が必要な操作を確認する参照書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、テレワークを連絡、会議、タスク共有に分けて設計する本書の中心的な価値は、テレワークを単に自宅で働くこととしてではなく、離れた場所で仕事を進めるための情報設計として捉える点にある。対面の職場では、短い相談、会議での合意、進捗の確認が同じ空間で自然に行われる。遠隔環境では、それぞれを意識的に代替しなければ連絡漏れ、会議の増加、担当状況の不透明さが起こりやすい。本書はこの役割を、スラックのテキストコミュニケーション、ズームの同期的な対話、トレッロの可視化されたタスク管理へと分けている。重要なのは、3つのアプリを導入すること自体ではなく、どの種類の情報をどこに残すかを区別することである。急ぎではない相談まで会議に持ち込まず、決定に必要な議論は会議で行い、作業の状態は、個人の記憶やチャットの流れに埋めないといった運用判断につながる。したがって本書は、操作入門であると同時に、テレワークで失われがちな業務の見通しを取り戻すための基本的な枠組みを示す本でもある。次に、スラックのチャンネルとメッセージで連絡を業務単位に整理するスラックの章では、サービスの開始方法とメッセージのやり取りを基礎から扱い、日々の連絡を効率化するための使い方へ進む。ビジネスチャットの強みは即時性だけではない。案件、部署、テーマなどに応じてチャンネルを分け、会話を目的別に蓄積できることにある。適切に運用すれば、宛先を限定したメールの往復よりも、関係者が必要な経緯を共有しやすくなる。本書が、スラックをテレワークの連絡基盤として置く理由も、ここにある。もっとも、チャットは便利である反面、情報が流れ去りやすく、通知が多すぎれば集中を妨げる。故に、チャンネルを無秩序に増やさず、話題に応じた場所を決め、必要に応じてファイル共有や検索を使うという基本が重要になる。本書の画面写真と段階的な説明は、こうした機能を初学者が操作に結びつけるためのものだ。また、随所のヒントは単なる送受信から一歩進み、確認しやすさや作業のしやすさを高める小さな工夫に目を向けさせる。スラックを雑談用チャットではなく、仕事の文脈を残す共有空間として扱う視点が要点である。さらに、Zoom で遠隔会議を成立させるための基本操作と事前準備、Zoom の章は、離れた参加者が同じ時間に話し合うためのビデオ会議を主題とする。テレワークでは、文章だけでは判断しにくい内容、迅速な意思決定、認識合わせが必要な場面で、同期的な会話が有効になる。一方で、オンライン会議は、接続音声、参加方法、画面共有などの初歩的な問題によって、対面会議以上に進行が滞ることがある。本書が Zoom を始めることからビデオ会議を行うことへ順に説明する構成は、参加者側と主催者側の双方に必要な手順を整理するためである。画面上のどこを操作するかを確認できる形式は、急に会議への参加や開催を求められた人にとって実用的である。また Zoom を使う目的は会議回数を増やすことではない。テキストで済む連絡をSlackに任せ、顔を合わせた対話が効果的な論点に Zoom を使うことで、会議時間を価値ある判断と共同に充てられる。本書は、高度な配信技術の専門書ではなく、遠隔会議を日常業務に無理なく組み込むための操作ガイドである。そのため、まず会議に円滑に参加し、必要に応じて開催進行できる状態を作りたい読者に適している。そして、トレッロのボードで担当進捗次の作業を共有するトレッロの章では、マスクを共有するためのボード作成を軸にチーム作業を見える化する考え方を扱う。リモート環境では、隣の席の人の作業状況を偶然知ることがなくなる。その結果、誰が何を担当しているか、依頼は着手されたか、どこで止まっているかを、個別の確認メッセージに頼らず把握できる仕組みが必要になる。テレロのカードとボードは、そのための共通の作業台として機能する。本書がタスク管理を独立した一章に置くのは、 チャットや会議だけでは仕事の状態を継続的に管理できないためである。会話は判断の経緯を伝えるが、実行すべき項目と進捗を一覧する場所にはなりにくい。そこで作業をカードとして置き、状況に合わせて整理することで、チーム全体の優先順位と次の行動が確認しやすくなる。特に担当者だけが進捗を把握する属人的な運用を避けられる点が在宅勤務での実務的な利点である。ただし、ボードを作っただけで管理が完了するわけではない。作業の単位、更新のタイミング、完了の扱いをチームで揃えて初めて有効になる。本書はこうした運用の入り口となる基本操作を画面に沿って学べるようにしている。最後に、3つのツールを連携させ、情報の置き場を1つに偏らせない。最終章のツールを連携して成果を上げようは、本書を3つの独立した操作説明書に終わらせない要素である。Slack、Zoom、Trello は機能が重なる部分もあるが、本来は得意とする仕事が異なる。Slack は日常的な連絡と短い確認、Zoom はリアルタイムの対話、Trello はタスクの状態共有に向く。本書の構成はこの役割分担を前提に、それぞれを組み合わせることでテレワークの業務循環を支えるという考え方を示している。例えば、チャットで生まれた依頼をタスクとして明確化し、会議で決まった内容を担当、期限と結びつけて管理するといった流れが考えられる。これにより重要な決定が会議だけで消えたり、タスクがチャットの投稿に埋もれたりする危険を減らせる。反対に、全ての情報を一つのツールへ集約しようとすると、会話記録進捗の目的が混在し、探しにくさを招く。本書の実践的なポイントは、ツールを増やすことではなく、情報の性質ごとに適切な置き場を定めることにある。3サービスの詳細機能を深掘りする専門書ではないが、連携という観点により個別機能を実際の仕事の流れへ接続している。結論として、本書は Slack、Zoom、Trello をこれから導入する個人少人数チーム、あるいは急にテレワークへ移行して基本操作を確認したい職場に向く。特に各サービスを断片的に触ったことはあっても、連絡はどこで行い、何を会議で決め、マスクをどこに残すかという全体像を整理できていない読者に有用である。画面写真を多く使ったカラーの手順説明、必要な箇所を引ける目次作引き、補足的なヒントは、オンライン情報を検索し続けるよりも基本を順序立てて把握したい場合に役立つ。同種のツール解説書と比べた際の違いは、一つのサービスを深く掘り下げるより遠隔共同で品質する3つの課題を1冊でつなぐ点にある。 Slack の通知設計、 Zoom の高度な会議運営、 Trello の複雑なプロジェクト設計を専門的に学ぶには、各ツールの最新版資料や専門書を補う必要があるだろう。アプリの画面や仕様は更新されるため、表示の違いにも注意が必要である。それでも基本操作と役割分担を結びつけた本書は、テレワークの初期設計を理解するための実践的な出発点となる。ご支援いただける場合は、王の構成、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。